おはようございます。なめです。今日はですね、コロナワクチンの有害説をなんか異常に語る人たちについて、もうね、非常に困ったことがたくさんあったっていう話なんですけど、結論から言うと、なみえはですね、なんだろうね、あれ、スピリチュアル系の人はワクチン打たないみたいなイメージっていうのがあの頃ものすごい浸透していて、で、なみえは当時、なみえチャネラーなので、チャネリングのセッション当時やってたんですよ、実際ね。で、ところが、結論から言うとですね、なみえも、なみえの家族もワクチン普通に打ってます。で、それにもちゃんと理由があって、当時ね、確かにそのワクチンがそのすごい速さでこう開発されて、その安全性がみたいなことっていうのも話題として上がっていたのも当然見ているし、で、もうね、自分からこういろいろ見に行こうとしなくても、もう SNS とかで、なんかのこう、こう会合というかね、集まりみたいなやつみたいなね、なんかちょっとね、緩和された時のなんか、そんなのでもね、そういうなんかワクチン反対派のお医者さんの話がセットになってるとかいうこともあったりして、結構もちろんそういう時って話もそれなりに聞いたし、まあ自分でももちろん調べたりとかっていうこともしていたんだけども、我が家はですね、実はそのコロナの、コロナ禍がに入る2、3年前ぐらいかな、ナミエの旦那さんが、ある時ね、仕事中に夜勤中ですけど、突然の心肺停止で、突然のその大きなボンと大きな不整脈が起きて、突然倒れて心肺停止になったっていうことがあって、で、まあこれはブル型症候群だというも、ことが、まあ、検査とかいろいろなことで分かったんですけど、で、その時に、まあ、会社のね、人たちが、もうこの会社の人たちが AED の講習とか心肺蘇生の講習なんかをすごくちゃんとやられてる会社だったので、そのうちの主人がもうその息をしてないっていうので、もう即その周りにいた人たちが心肺蘇生と、あと AED も、あの時はね、1回目作動しなくて、その後2回、AED をかけて、呼吸を取り戻してもらって、そのまま救急隊の人に引き継いで、もう早朝に救急車で運ばれての、ね、今度はその病院の方でもうありとあらゆる検査をして、で、その検査の間ももう不整脈が何度も起きているっていうので、もう私たちその朝5時ぐらいに連絡をね、もらって病院に駆けつけた時から、すでにもうずっと会えないまんま、もうこのまんまちょっと意識が戻らないので、低体温療法に入りますということで、なかなか体温が下がらなかったのもあって、正確には4日間かけて低体温療法もやって、で、低体温療法っていうのは、要するにその血流がね、止まった時間っていうのがあるので、その心臓が止まったことによって、で、そのダメージを、脳とかね、内臓へのダメージをもう最小限に抑えるための治療なんですけど、で、そういうのもやって、もう本当にフルに救急でね、先生たちがもう頑張ってくださって、それによって一命を取り留めたっていうのことがあったんですよ、コロナ禍の 2,3 年前に。で、ところが、うちの主人の場合はその後もまたね、それもね、すごい速いスピードで、体内に除細動器、まあ、AED をですね、その体内に埋め込むみたいなもんなんですけど、 ICD という機械を埋め込む手術っていうのも、もうかなり本当にすごい速いスピードでこう手配してくださって、その埋め込み手術もして、で、退院をしてきて、またすぐに家で、今度は家で心肺停止で倒れて、で、まあ、2回目のその時っていうのは、もうもちろん機械が体の中に入っているので、もうそこで機械の方が作動して呼吸を取り戻して、もうそのまままた救急車で病院に搬送された。だから、まあ、病院の先生たちも当然もうね、もうその心臓のね、埋め込み手術してくださった外科の先生も、その不整脈の主治医の先生も、もう看護師さんたちもみんなもう最速 ったっていうので、もうものすごく驚かれたんですけど、その時にね。で、まあ、主治医の先生からはもうこの流れを見ていると、もうご主人さんはおそらくもう相当このね、あの大きな不整脈を起こしやすい体質なのでということで、もう薬もあの最大量の処方になって、で、まあ、そのブルガダ症候群がね判明した時に、すでにその主治医の先生からはそのブルガダ症候群って遺伝性のもので、であれはねもうほぼほぼ8割とか9割方あの男性に遺伝するものらしくてね、だから息子さん見えますかとか、あの旦那さんのその男の兄弟は見えますかっていうことも聞き取りがあって、で、あの実際もうちの旦那さんにはお兄さんもいたし、うちは息子もいるのでっていうことをまあ伝えたら、とにかくその旦那さんのお兄さんに関してはなるべく早い段階で検査をしてくださいと、同じように遺伝している可能性があるので、そのこういうね、この急に不整脈を起こすみたいな可能性があるから、もうなるべく早い段階で検査をしてくださいと。で、うちの息子に関してはまだ若い状態だと、その検査をしてもそのわからないっていうことが多いから、まあある程度の年齢になった時にあの必ず検査はしてくださいねということで、あのそのそれに加えて、あとはもうこれだけ、まあ、うちの主人の場合はなんていうかな、その不整脈を起こしやすい体質だということもあって、そのあのブルガダ症候群の不整脈を起こしやすい要因として、カフェインとか、あとはお酒とか、一番大事だったのがその高熱、発熱も、高熱もその不整脈を起こす、引き起こしやすくなるのでということで、そのうちの主人と、あともしかしたら遺伝してるかもしれない息子に関しては、その熱を出した時っていうのは38度5分にならないうちにもう解熱剤は飲んでくださいという指導は受けてたんですよ。だからそのコロナのね、あのわーってワクチンの有害説みたいなのがわーってなった時も、あの我々家族としてはまず一つには、今この時期にその、ね、うちのパパが倒れてたらおそらく助からなかったねっていう話と、あのもう一つはそのやっぱりそのあれだけの、ね、高熱が出るっていう情報ももうあんだけ出ていたら、まあ、その家族もなるべくそのコロナを家に持ち込まないような努力が必要だし、本人たちは当然のことながらその悪化しないような対策をしとかなきゃいけないよねっていうことで、もうこっちの方がね優先順位が高かったんですよ、うん、だからもしコロナに罹患したとしてもその、ね、高熱が出るっていう状態をなるべく減らしたいし抑えたいしっていうことがあったので、だって熱出したらもうその、ね、場で死ぬ可能性があるわけだから、だからそのコロナのワクチンによってその後々先々どんな弊害が出るかわからないとかいう、そのそっちの危険性よりもまず高熱出したら死ぬかもしれないから、そうならないようにしなきゃいけないっていう方のが当然のことながら優先順位は高くて、だからあのもう当たり前だったんです、うちの家族としてはそのワクチンを打つっていうのはもう普通の流れだった。その情報としてはある程度私ももちろん調べたけれども、うん、でもそれだけそれを超えるほどそのワクチンの有害性というものがはっきり分からなかったので、だったらもう熱を出さないようにっていうことの方が私たち家族にとっては優先度が高かった。だからそのそれでワクチンは普通に打ったんだけれども、そのね、その私の周りにもワクチンを打たない派の人っていうのは当然いました。で、ワクチンを打たない派だけれども別に人に対して強要することもしないっていうのは、その人たちもわからないからっていう方、普通の感覚を持った方っていうのもたくさん見えたんですけど、でもある一定数やっぱりそのわざわざね、こう動画とかあのメッセージ送ってきたりとか、 あるいはですね、そのなんかお説教めいた話をしてきたりとか、 あとはもうね、こうつながってる SNS 上でもそういうことをすごくこう、もうものすごく強硬にこうみんなやめろやめろって言われる方がいて、でそういう方たちのあのかなりこれね結構共通してたんですけど、そのワクチンを打つ人っていうのは何にも考えてない人たちだとか、同調圧力に流されてるだけの人たちだっていう論調でそういう主張をしてる人っていうのが 少なくとも浪江の周りでは多かった。で、その当時浪江は別に自分が浪江は別にね、普通にね、最初の頃ですよ、聞かれても別に私はワクチン打つよと。で、別にその打つ打たないに関してのなんか討論みたいなのは私自身はしたことないけど、まあそういう論調がわーっと出てきだしてから、これはもうめんどくさいから、もうただ単純にめんどくさいから、もうワクチン打ったとか打たない、打ってないとかもう何にも言わずに、もう黙っているのが一番いいなと思って、まあ黙ってたんです。で、そしたら今度はね、ワクチンがある程度皆さんがこう打たれるようになってきて、打てるようになってきてってなったら、今度はシェディングっていうね、なんか私もアホなんであんまり詳しく知らないけどね、シェディングっつって何、こうワクチンを打った人の体からなんか毒素が排出されていて、でそれによってそのワクチンを打ってない人でもワクチンを打った人に近づくと具合が悪くなるとか病気になるみたいな話が、またこれがわーっと出てきだして、もうすごかったその頃 SNS でもね。で、あ、もうなんかそれを見た時に、結構それ長い期間あったんですよね、またね。あ、ハンセン病患者の人たちの差別と同じような感じになってきたなと思って浪江を見ていて、でもなんかね、むしろね、妙に何だろう、こう逆の側からというか、あ、こういう形でそのハンセン病患者の人たちの差別っていうのはこうね、世間で起きたんだなっていう、なんか妙に冷静にね、そういう感じでね見てたんですよ、その頃ね。で、またそのちょっとコロナが落ち着いてきた頃だったかなに、浪江、実はその地元で保育園がね、火災で全焼したっていうことが、もうこれね、全国ニュースにもなって、当時ものすごく取り上げられたんですけど、でそのチャリティーイベントっていうのをね、個人で主催してやったことがあって、でところがまだですね、その頃波があったの、そのちょっと自粛傾向とちょっと緩和の傾向とっていう波があって、で、まあ、当然その市役所とかいろんなところ動いたりなんかして、そしたら、まあ、行政の方からもその保育園火災に関するチャリティーだからっていうことで、その施設もですね、無料でそのチャリティーの日っていうのは貸し出し OK になってっていうことで開催することになったんね。で、だからその当然のことだと思ってたんだけど、浪江はね、だから普通にそのアルコールなんかも設置したりとか、で、あとはそのチャリティーにこう協力してくれるスタッフの方とか、いろいろね、こうなんか占いとかそういう人たちも、もう本当完全チャリティーで協力してくれて、もう交通費とかなんかもう全部度外視でね、もう完全チャリティーで協力してくれてて、で、そういう中にはもちろんそのマスクをしない派の人たちもいたし、その当然ワクチンも打たない派の人たちもいたりしたんですけど、これはもうその行政の方のね、その協力もあって開催することなので、でもし何かがね、例えばこのチャリティーの場で、例えばそのコロナが広がってしまったとか、何かが起きた場合に、その行政の方とか、もうね、まかり間違ってその火災にあった保育園の方に何らかのそういうなんか批判が集まるようなことになると困るので、申し訳ないけれども、これはその行政のその今の規定に従ってマスクも着用でお願いしたいっていうことを、まあ浪江が方針として出したら、もうそんな協力してくださったスタッフの方々って誰一人としてそこにね、なんか文句言ったりする人いなくて、本当にもう本当当たり前のようにそこには協力してくれたのね。ね、ところがそのチャリティーにもうそもそもその日は仕事があって行けないって言ってたある人から、チャリティーの前日も浪江はね、もうチャリティーのね直前1週間ぐらいなんかも忙しくて、あちこち走り回ったり、いろんな資料作ったりとかでも、睡眠時間がね、もう3時間4時間はもうなかったかな、3時間ぐらいのところでもうね毎日過ごしていて、もう前日とか前々日なんかは本当にもうね、1分1秒の時間も無駄にできないぐらい、もういろんなことうわーっとやってた。でその最中にある人から電話かかってきて、で その時ね、ちょうどね、浪江がね、もしかしたら濃厚接触者になったかもっていう状態に陥ってたので、浪江がね、分からなかったんだから、その熱出した人が、私がそのちょっと前に会った人が熱出したんやけど、その診断を受けてなかったからコロナかどうかも分からないけども、もしかしてその人がね、コロナだったりした場合には浪江は濃厚接触者になるわけだから、だから濃厚接触者の可能性も出ましたということも、もう SNS とかそのチャリティーのね、ああいうことでも公表した上で、でもう場合によってはちょっと注意する可能性もありますということも、もう情報としてもちろん出さないといけないので、でもし自分がそれね、出ていこうと思ったら、やっぱりそれは行政のその時の方針に従って、その検査薬もその決まりにのっとったものを、ね、その時にはね、たまたまもう浪江購入してあって、いくつかね、なのでそれを使って、でね、あれこう何日間か陰性が出たらこう濃厚接触者解除っていうね、なんか何日間かってこう規定があったりしたでしょ。でそれをきちんとこう SNS 上で毎朝こう出してたのよ。今日も陰性でしたとかね。だからそれを見て、その人がチャリティーの確か前日だったかな、電話をかけてきて、で何の話かと思ったら、あんな検査薬なんか茶番だってことを浪江ちゃん知ってるはずだよねって話が始まって、いやいやいや、茶番だろうがなんだろうが、で茶番かどうかも私はもう判断できないし、で茶番だろうがなんだろうが、その今こういう形でね、チャリティーのイベントをやろうとしていて、でやっぱりそこにはその行政とか保育園に迷惑をかけてはいけない、そこにこの関わってくださるそのスタッフの人たちにも迷惑がかかってもいけない、当然来てくださるお客さんにもね、何らかの迷惑かかってはいけないから、なのでそのやっぱり一定の行政の方針に従って、これは私はやるしかしょうがないからっていうことを伝えたんだけれども、もうこれがね、聞く耳を持たなくて、こっからさらにそのなんていうの、検査薬の話だけではなくて、大体からしてそんなね、もしかしてそんな何、浪江ちゃんも浪江ちゃんの家族もまさかワクチンなんか打ってないよねみたいな話にまでなんかもう飛び火していって、これチャリティーの前日の話ですよ。で私今それどころじゃないわけですよ。ね、もうとうとうこれもう話終わらないなと思って、申し訳ないけど、もう私にとっては今そのワクチンの有害性とかその検査薬がどうかっていうことよりも、明日のチャリティーイベントの準備の方が優先順位は高いから、もう電話はここで切らしてもらうって言って、もうブチンって電話切ったの。でもね、本当のね、多分最終のダメ押しはその電話だった。まあ、あれからもうなんだろうな、なんかその風潮みたいなものが、もう私の中ではちょっと我慢ならない感じになってきて、で Facebook で出そうと思ったの。もう私別にスピリチュアルやってますけど、ワクチンも打ってますよっていうのをね、出そうと思ったけど、その時はね、自分のガイドがね、今はやめとけって止めた、ストップかかった。要するにそういうことを出すと、無駄なやり取りをね、なんかまたいろいろ連絡来たり電話が来たりとかして、いろんなその話通じない人とその身のない不毛なやり取りにそのエネルギーを割くことになるから、もう今はやめとけと。でただ今はやめとけっていうことだったんで、じゃあいつか話せる時が来たらこれ出してええなっていうことを私はもうガイドに言っていて、で昨日のポッドキャストでも出したそのホロコースト否定論っていうね、ニュースで記事がいくつか出たもの、そのホロコースト否定論を信じる人たちが増えているっていう、まあ、記事を見かけたことがきっかけで、もう今回その自分の SNS の方でももう思いの丈をブワッと出した。もう私売ってましたよとで何だろうそのね、我が家にとってはこういう事情もあって、ね、そのワクチンの有害性がいまいち自分としても確信も持てなかった上に、うちの場合はその高熱を出したら死ぬ可能性があるっていう、そっちの方が優先順位も高かったし、でもこういうね、それぞれ人それぞれ事情があるっていうことを全くそういうことを考える余地もなく、ただただ一方的にその 何にも考えてない人たちだとか、その同調圧力に屈してる人たちだっていうような形で、その人を見下していた。で、あるいはそうやってそのシェディングみたいな情報でね、その例えばワクチン打った人のなんか入店をお断りしますみたいな、お店を称賛するみたいな、ああいうその差別意識みたいなものの方が、その私としてはもう何だろう、受け付けないと。のでもうそういうそのワクチンを打った人たちを安易にバカだというような表現をする人がいるんだとしたら、あの私は申し訳ないけれども、そのバカを100倍にしてお返ししますみたいな感じでかなり強い口調で SNS の方には書きました。もうこれはね、本当に浪江の本心で、なんだろう、あのもうちょっとですね、こういろんなこと、その自称薬の専門家の人たちもたくさんいますけど、みんないろいろあの事情があります。そしてそのワクチン打ったからとか、薬をその飲むからといって、それも全てその人たち自己責任で、いろんなこと主治医の先生とかね、いろんなことをそれぞれに相談しながら決めてやっていることなので、とにかくですね、他人はあの人のね、人生に土足で踏み込むような形でのそのなんだろう、押し付けというのはもうこれはやめてほしいなと思うし、まああのなんだろう、波はですね、別にその世の中変えたいとかそういう大層な意識は持ってなくて、単純にね、こううちの家族に対してもうそういうようなそのバカだみたいな言われたり感じたりするような輩とは私はお付き合いするつもりはありませんという、なんでかな、こう宣言を今日はさせてもらいました。なんか最初の意図とちょっと違ったかもしれんけど、まあ何でもいいや。とにかく、今日もですね、皆様、一日頑張っていってらっしゃい。